からって。
はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、本日は11月の21日、東京は東砂川、
砂川じゃない砂、
あ、東砂、エドモンド石名さんの自宅よりお届けしております。
ただいま朝9時です。
9時、じゃあ石名さん、今喋ったのが石名さん、
エドモン石名です。エドモンド石名です。
エドモンドの石名さん。漢字ではエドモンって書いてるけど、
そうそう、まあちょっと地方行くとね、パスポートの色方に行くと動画ついちゃうみたいな。
で、その隣が KTW の塚本さんです。で、僕のお隣が、初登場、塊も初登場の、ストリームデザインの鈴木孝則さんです。
おはようございます、鈴木です。
普通や。まさかこの人がとんでもない鬼人だとは誰も思わず。
いやいや、あの常識だけで生きてます。
はい。
そうですよね。今のところはね、ここ湧き水があるって言って
ました。いや、それは言えないけど、
あの湧き水の
後でちょっとその声を塚本さんにあのフローターを取ってこいという声を。で、僕の左隣が、スキルフの岡本くんです。
おはようございます。
いや、前回はこの3人、前回の2年前いたんだっけ、塚本さんも、あ、高則さん以外一緒。
そうそう、一緒、
前回、
う
ん、あの時もむちゃくちゃになったんだよね。
そう、う
ん、それぞれが好きなことされてたからね、
うん。
俺の場合は誰も肯定もしないし乗っても来ないし、それぞれが
言いたいことだけを言ってる。
アラバマリグミ、
アラバマリグミ全部同じもん
ついてる。
でもこう広がってたじゃん。
昨日な、何だったっけ、石名さんがとんでもない切り方したの。
昨日は
そんなことねえよ。
そうそう、ソフトバンクのあれで CM で、うん、日本人バカにしてねえかと高則が言ったところで、
あ、そうそうそうそう、うん、あのね、え、なんだっけ、 お父さんが犬で、うん、兄ちゃんが外人で、
女の、しかも黒人、
女の人はあの普通に人間、娘も母ちゃんもだから日本人をバカにしてるんじゃないかと。
日本人は結局女の人だけ認めて、あとは犬と、うん、犬と黒人だろと
っていう主張をしたところ、あの石名さんがそんなことねえよと、普通そんなことねえよって普通切り出した場合は大抵こうなんか
別の、なぜなら
落としどころみたいな声されてて、でそこに繋ぐんだろうなと思ったら、そんなことねえよって言って全然違う話だった。本気で違う話だったよね。
そんなことねえよ、
あまりの、
な
あまりの違う。俺20年付き合ってきて、高則があんなに後が豆鉄砲だったら初めて見た。
いや、初めてあんな切られ方したの。
ツッコミだと思ったら違ったんだよね。
分かってもらいたい、あの
そうだった
な、竿で切られた、うん、あのコウモリの気持ちを分かっていただきたい。
今復讐されてる。
あんな感じだと思います。
消しに切られてたよ。
終わりましたね。
終わりましたね。
塊も今年で4回目だったけど、
初のなんかひどい天候に
見
舞われ、初日ひどかったですね。
なんでなんでしょうね、うん、今まで平
和な日だったのね。それは大体鈴木光が出たからに決まってじゃん、あの天気は。他に何があるって言って
う。もう一つの鈴木さんもいるから、
うん、僕超早男なんですよ、マジで。
なんだみんな9時に起きる気満々で、うん、
ボーナーになってくるな。
絶対起きねえでしょ。
でも今回は寝たよね、みんなね、なんだかんだ、
うん、1日2時間ずつぐらい寝てまた、
うん、寝た方、
貫徹がないもんね。
貫徹はない、
うん、そういうその点まだ元気だね、
うん、
今日も。
いや、今日はもう 今まで一番寝てます。
寝てるよ。
だって来るのも早かったですもんね、今回、うん、
あ、
脱出早かった、
そう、脱出早かった。
あれはあのエドモンドのなんか判断がね、
采配で、
そうか。確かに、あの、
品種買うほど早かったもん、ね、
そう。
僕ら見てるとき、まだ、あら、僕と生友くんが残ってて、見てるとき、まだブースほとんど全部ありました。
そうそうそう。もう大体、あの、後半戦の、ホイッスルが鳴る前に、ゴール前でシュート体勢で待ってたみたいな状態にしていたから。いや、あれくらいやんないと、脱出はできなくなるから。
そうですね。いつもだったら、バスボート渋滞に巻き込まれてるじゃないですか。そうそうそうそう。今回、僕らの方が先に行ってましたからね、うん、断然。
いや、どうしても、ね、一番奥の方だからね。
はい、そうですよね。
脱出が一番最後になっちゃうっていう。
本当今回、サワラの新しい会場、うん、ね、利根川ってことで、あれしたけど、あれも、ね、結果的にどうなるか、なんとも言えないけど、うん、賛否両論だろうね。
うん、まあ。あれ、場所代払ってるんですかね、まあ、そういう話はあれだ
けど。だってやってるでしょ。
足元ぐちょぐちょになったのが心配で心配で、
みんな次の日長靴ですからね、
うん、いや初日も長靴でしょ、ま
あ、まあそうですけど、うん、その芝生それよりひどかったじゃないですか、うん、
ところね、うん、心配だな、
完全に耕してたからね、
うん、
うちらまだいいけどお客さん大変ですよね、
うん、いやでもあれじゃ来ないよね、あの天気を知ったらやっぱり来ない、俺も、うん、見に行くっつって
だったら、
うん、いいやみたいな、
人が少なかったので言い訳がつきます。1日目が終わって2日目ちょっとだけブースの位置下げた感じでしたでしょ。そう、下げた、うん、そしたら分かったことがあったんですけど、うん、塚本さんの販売してた前の土がへこんでたんです
よ。そうそうそう。
どんだけ客来たんや、
ほ
ん
と
に。えぐれてた。みんながどこどんだけあのルアーの前でじたんだかどんどんその穴が、うん、あの次の日人が落ちたりして、
うん、どんどん広がっていく
の、耕されて本当に終わる頃30センチまでいかないけど20センチぐらいへこんでた、
う
ん、
い
やね、なぜか俺のルアーの前でこけそうになる人がいっぱい出てきて、
うん
うんうん、なんだろうと思って下から見たら
あれ絶対1日目なかったよね、
なかったなかったなかった、
なんかこけるようなルアー作ってきたかな
と思って1日目あれ一番最初の机を置いた位置で机の足でほんの少し折れてた、
あ
じゃあそれをみんながどんどんどんどん踏みしめて、
もともとあの辺りになんかこう土の中に空洞があったとかじゃないの、
じゃないじゃない、だってもともとは全部芝生だもん、
うん、そうなんだ、
うん、
面白い、
芝生が畑になったんだからさ、
すごかったよな、
うん、そりゃそうでしょ、雨でぬかるんで人で歩いてランクルで探しちゃうから
ランクルどころかもだってね、うん、もうアメ車がまとめてなんだ行きたいよっていうぐらいのね、すごかった、
各ブースの女の子たちが履いてるあのホームセンターで売ってる長靴は、
うん、
履いてる姿がめっちゃ良かった、うん、燃えた、
長靴買いに行ったんだろうね、
うん、
買いに行きますよね、あの状態
は。そうそう、おしゃれガールだったら高い、あの高いというか見た目のいい長靴を買うわけじゃないですか、
あと
わざわざ買うんだったら、どうせ今日一日だったらホームセンターでいいだろうっていう、あの、うん、あれよかった、
あカップルで来てるの結構かわいそうだったよね、女の子せっかくおしゃれしてさ、うん、ヒール履いてさ、
そうそうそう、
畑だからね歩いてんのプスップスッって刺さってんの
いや、あれさ、
ヒールじゃなくても刺さってたんです
よ。ヒールはね、雨降ってなくても刺さると思う。
そう。
ヒールで芝の上歩いちゃいけないと思う。
ゴルフのティーみたいな
もん。そうそうそう。
っていうか、あれはやっぱ土浦を想定してたからね、土浦の場合は完全コンクリートを歩け
そうですね。あ、そうじゃないですか。だって僕らも土って思ってます。
そう。
だから、まあ、こんなことケチつけようもないけど、上のね、まだその、うん駐車場あたりにその例えばブースみたいなのがあって、
うん、
そこから一段降りた、うん、あのウェインステージの、はいはいうん、あそこがまあちょっと見るところになって、うん、であくまでもラウンジだけでその下のスペースを使うもんだと思ってたから、うん、あそれだったらあそこありなんじゃないのって、う
んうんうん、あ知ってたんですか、
うん、あの行ったことあるから
そ
こ、うん、そうだから俺も下見行った時にあの土の上にブースはないと思ってたから、
うんうん
反対側のアスファルトの下の駐車場あったでしょ、
はいはいはい、
あそこにやってあ、まあ、ボートはあそこだけど、うん、関係者の車は別に持っていくんだろうなと思った、 大駐車場用意してるし、他のところで、それか奥に車を詰めちゃうか。
もう勝手に想像してたら、もうそうやって、あの辺りを、こうやって天国みたいに空間作って、まあ半分でいいからやって、で、船の、
まあそうやと、ブースに来た人らもう上から全部興味なくても見れますもんね。
そうそうそう、そう。パッと一望できる状態にしちゃえば、うん、で、その下との絡みもなくなるし、うん、でも船がスムーズに出たり入ったり、自由にできるでしょ。うん、だからお客さんはもうあそこまで降りていけば、パッと見れて、で、戻ればすぐ、あの、ブースがあって、何か食べたければ、横に反対側に行けば、食べたり飲んだりできて、ちょっとすごくこう快適な空間が確保されるから、そういう作りにするもんだとばかり思ったから、
そのブースの場所にはソーセージ屋さんとかが陣取ってましたね、確か。
いや、ソーセージ屋さんは真ん中でいいけど、こっち、
うん、空いてます
、車は、うん、入ってるところがあるし、あの辺りをそういうところに作って
る、なるほど。
そっか、そっちの方が風は強いけど
ね。うん、まあそうだね、うん、
だから風は相当なもんだと思ってたし、
うん、俺はだからその下かと思った。 あそこのスペースを要はブースにして、
うんうん
うん、で真ん中でランチング、
うん、ラウンジはほらこっちラウンジロープ側のところに船、うん、今回と同じように並べて、うん、で関係の駐車場あるでしょ、うん、だからブース関係の駐車場を下に持っていくとか、
うんうん、
すれば全然何の問題もなくなかったし、うん、いやーびっくりした、
ね。
まあでもね、次回どうなるか分かんないですけど、うん、
無事に終わったから、まああれ、うんうん、初めて雨降られたもんね、うんうん、まあ雨はパラッと降ったのはあったけど、
土砂降りの時の鍵は降ったりとかしてましたけど、
うんうん、
でもあそこまでひどいのはちょっと、
何回も言うけど晴れ男です
僕、うん、鈴木
さん、いやでもちょっとそれはもう全否定されて
るから、うん、いやっていうか、あのこれの1個前確か田辺で、和歌山で、あの畑中さんと那須さんと撮ってるんですよ、うんうんうん、まあ、こういうちょっとみんな座って、その時にまあ冗談で、あの畑中さん服着てくださいよとかって冗談に言ってたんだけど、うん、そう言ってるあの僕の前この鈴木さんパン1だから今一応あの T シャツ着てるけど、パンツ T シャツで本当に撮ってた
まあでも基本20年見てきて、見てきて
この時間だいぶ長い、
家の中ではずっと
家族に近いから
スウェット寝巻き持ってないんですよ
まあいいだろ、
それ寒い、え、
家寒くないです
ね、
そういう寒いとかいう、寒いとかいう気配りがあんまりないん
ですよ、うん、いや昨日寝る前すごかったですね
それは僕意識がないんであ
の刑務所とかにうっかり入っちゃって、あの犯されるとかっていう噂を聞いた夜みたいな刑務所っつったら新人が鎌掘られんぞ、覚悟しとけよって、
あるある、
今日一日働いて初日慣れずに疲れて、普通だと熟睡するとこだけど、夜起こされて掘られて泣きながら朝を迎える、そんな宣告を受けて寝た感じでしたね。
ゴリはしませんよ、
はい、
でもゴリゴリはされるんです
よ、ゴリゴリかギュッてたりしてっていうのは、寝る前にちょうど4人川の字で寝てたんですよね、そしたら塚本さん、え、塚本さんが教えてくれたんですよ、
俺しか知らないでしょ、
うん、本人は言わないでしょ、
自分から都合の悪いこと言わない
塚本さん、高野さん、僕、うん、岡本くんの並びだったんですね、そこそっと気をつけろよと、あの
抱きしめる癖があると
かなり強引に
え、泣かされたのは柔道部の、
高校出てすぐぐらいだったかな、あいつまだ、あ、そう、うん、まだ本当18ぐらいの体重にして80キロ90キロぐらいのやつを朝見たら抱いてた眉間にしわ寄せて、お互いに眉間にしわ寄せて抱いてる方も抱かれてる方も汗びっしょりで、 目が覚めて目を本当に目を開けて最初に飛び込んできたビジョンがそれだったから、
うわ、
まあ、すごかった。
なんかコーヒーあるから。
すいません、いや、すいません。
それ目覚めるどれぐらい前からそれだったのかなと思います
ね。かなり前だね。
汗かいてるんです
もんね。出来上がってたんだから。
で先に目覚ましたのは抱かれてた方。
どっちだろう、知らない。だってもうそれ見た瞬間逃げちゃったから、う
ん、起きてたらしい。
あ、本当。
かわいそうに、
ものすごい力が引き上がらそうとしても、さらにそれよりも強い力が。
だってあの、あれは高則のおばあちゃん家に泊まった時で、で俺は起きて、とりあえずもうこの部屋にはいられないと、この光景は見たくないと思って脱出したら、高則のおばあちゃんがいて、でおばあちゃんすごくこう厳格な、厳しい方で、ですごくこうピシッとした、本当僕らみたいにダラッとした人間じゃなくてピシッとした。で、ご飯を食べなさいと、
はい、
あなたたちはね、いつまで寝てるのっていう、正座してこう朝食いただいてる時に、隣の部屋からうわっていう声が聞こえて、何かこうドタバタと、なんかわざわざなんか言い合ってるような声が聞こえて、でしばらくして2人が出てきて、いやー、朝目が覚めたら鈴木さんの腕の中でしたよって、そいつが。
だけど健太郎さんまだラッキーよ。普通ならその前に一人で起きてったやろ。ばあちゃんの戦時中の話を老いた中2時間聞かされるみたいな、普通。
ああ、始まる前だったんだろうね。
それを言う前にそっちの部屋に起こしに行ったために蹴りが入ったんですけど。違う
違う。
おばあちゃんの。
違う。
それは別です。
自分で、俺はおばあちゃんの向かいやってたから。
あ、もうその時、
そう
だ、向こうで声が聞こえて、
蹴りを入れたのはうちのおふくろ。蹴りを入れたのはうちのおふくろで、うちの本棚を抱こうと。本棚を引き寄せると、何だったよ、俺まだあの頃ワープロかなんかで何かやってて、こいつは先に寝てて、何か変なことやってるから、それやりながらハッと見たら、その本棚をわしっと掴んで引き寄せようと、もうこの筋肉がプルプルプル
しかも結構体強いですよね、見てても2日間見てたけど体が強い
やってるから、うわーっと思って、何してんのかなこいつと、で思ってたら、それが引き寄せられないのがすごいなんか納得いかない。うーんって、うーんって言って、そしたらうーんって助走をつけて、いきなりガーンってヘッドバットしたら、うちの家中に響くほどのミシーンっていうことなんですよ。
僕信じてなかったんです。なんでそんな嘘を言うのかなと思ったら、次の日の朝健太郎さんのお母さんに何やってんのって言われて、
だってもう本当にどうかミシーって言った瞬間に、親父とおふくろが本当漫画みたいに飛び起きてきて、もう持ってはなかったけど親父の手にフライパンとか見えた。なんだなんだ。
でそれが事実だなと思ったのは、綺麗に並んでた本がその衝撃で全部倒れてたっていう。
すごかった。
今日これっていう数々のその寝相の、あの戦歴を聞かされた。
もう寝てる時はイカだから。
うん、あと
まず食玩で触って感触気に入ったら抱きを抱きを完全に抱いて、腕の中に抱いてしまうか、持ってってゴリゴリするから、ね、その時の。
怖い、ないね。
怖いいっぱい。ただことじゃない、うん、ホテルに泊まってる時はベッドだったじゃないですか、うん、でその時もちょっと いびきがひどくて、うん、ちょっと迷惑かけるかもしれんみたいな、ちょっとかわいい、うん、気を使ってる風のそんなことを言ってて、
いやそれは寝る前までですよ。そうです、寝てしまったら気の使いようがないから。
他にそんないろんな爆弾があるとは知らず。
でもさ、今回ホテル泊まったら若手軍団爆睡だもんね。
いやよくね、
僕ら寝た。
でゆきともくんが先に寝に行って12時前ですよ、うん、でその後僕とゾウミさんお手伝い来てくれてる方が、う 12時
半。ひとみさん一番出てるから。
ぐらいですかね。
あ、そうか、むしろ。むしろ。このデジオのあの直系やから。デジオやってる人やから。いやが寝て、
もう帰って、もうすでにゆきともくん寝てて、僕らもちょろっと話してたらもう寝てましたね。
小丸くんは
小丸くんは同じタイミングで寝て、見に行ったんですよね。
登場してすぐ寝てるやんけ。
来年こそはちょっとレアアイテム、
コウマル
さん。コウマルさん。
すでに失礼よ。
ちょっと、ね、もうちょっと話したいな。
そうなんですよ、ね。
意識しないと無理だよ。うん、あ、今日もコウマルと喋ったとか、今日もコウマルと喋ってないとかっていうことをちゃんと意識して
やる。あ、いや結構
本当そう、本当に
お客さんと同調してる感じがあるから。
本当に昨日僕気づかなかった。そう、
でも言われるよ、お前一番後輩だろって。
いやもうそこはもう分かってるんですけど。
本当にすごかったもんね。昨日の夜あのお会いして、今日はお会いしてないっていう。
ブースで同じブースにいるはずなの。
よく目を凝らせ、よく目を凝らせ、いないって思うな。よく目を凝らしたらいるから。
あの方はどこにいるんだ
よ。斜め後ろに、
斜め後ろで座ってるじゃないですか。
小丸さんとは本当にもうちょっとお話ししないと。
いやでも僕4年目にして初めて昨日の夜のファミレスで、うん、あのロングトークしました。
誰と？コウマルと？
コウマルと俺かなりもう自然に喋ってるよ。
うん、そうですよね。
普通に喋ってましたけどね。
そのどっか一回一番最初から長く話せました。
いや、だから最初のうちは今日は何秒喋ったとか。だって。何回かご案したと思うけど、一番最初あのほら塊に参加する前の、
はいはいはい、
初年度の結婚丸来て、でうろちょろしてたじゃん、うん、その時にもうすでにあいつのブログを俺読んでたから、うん、知ってて、で面白いこと書くことだなと思ってて、うん、でそれで、
まあ、このジャンピングトマト
っていう、そうそうそう、
あ、これジャンピングトマトだ、
そっから話さなきゃいけないの
か、あ、わかんないですけど、聞いてる人はどうか、うん、
でそれをもうルアとかも知ってたし、で俺話しかけたから、ね、うん、来年からさ来るって聞いてたから、石田さんから、石田さんが、じゃあ小丸来年から入れようと思うって言うから、いいんじゃないって話してて、うん、でその小丸が来てたから話しかけたらスルーされたから、ね、はーとかへーとか何かの反応ってあるじゃん、うん、俺あんまりね、社会人になってから完全こうよ真横で話しかけて完全に無視ってなかったから、
え、うなずきもしなかったんですか。
うなずかないじゃないって言った
っけ。ああ確かに。そうそう、うなずかない、う
ん、俺らみたいにこう喋っててこう首が動くってあんまないから。
え、それは聞こえてってなんですか。
聞こえてると思うよ、だってほら誰と喋ってるわけでもなし、横にいて、でなんて話しかけたんだったか忘れたけど、何か言ったら完全にスルーだったから。
あんな結構塊きていろいろやられてますよね。
そうそうそう、
人生経験だからな。
なんだろう、なんでこんなにあからさまにね、あの無視とかするのと思って、
まあね、人に呼び出されてるし、
そうそう、多少ね、なんかいろいろあると思う、人間も、うん、だけどさ、こんなね、あのこっぴどく無視しなくてもいいじゃないと思って、俺なんて頑張ってんだよみたいな。
初参加の人間からすると、はい、一番最初にどうなんだろうこの人たち、怖いのかなと不安になるのは、はい、チムシさんと働く。いい人悪い人とかじゃなくて、うん、会話が怖い、その二人の掛け合いが、この人たち気使わないんだっていう。
え、
あの畑中のさ、あのツッコミというか、はい、ぶっ込んできかたすごい。あ、
聞いてるこっちがヒヤッとするような
とどめみたいな、なんかこう締め
みたいな。
確
かに、言
うとこない。
それ鈴木さん、昨日の夜の話でしょ。
全くあのオブラートなしで急所ついてくるみたいな。抜き手で急所みたいな、ずっとーん ーンくる
よ。昨日落とす落とすのそのメトロノームとか、うん、あの辺の話ですよ。その時のツッコミですよね。そこまで言うみたいな。
畑中さんはだから僕に対してとか大体バカじゃないですかとかっていうのを普通に言う。
この
何言ってんの？
アホやって思ったもん。
いや、なんていうの、こうさ、
小学校行ってたの
普通に言う。こう思うとさ、
それは慣れてるんですね。
実年齢と精神年齢のギャップ差が出てくる
というか。畑さんは、ちょっとあの年齢問題があって、大先輩扱いですからね。
ほら、昨日話してて、グレイズが参加した年の話でさ、あの、ファミレス行って、みんなで食事をするのに、グレーズだけがビールを頼んで、
はいはいはい。
で、
そう。
うん。たら、
あいつ。すげえ覚えてますよ、
それ、うん。酒も飲めないのに、大人ぶって、とりあえず大人が集まったらビールだろうっていうことをさ、先走った感覚で一人で気がついたら自分だけがビールを
頼む。みんないね。みんな飲む人気使わないように、じゃあまあとりあえずビールでかかって言ったら誰も乗ってこない。そう。
自分だけがビールを持ってたみたいな。
僕大して飲めへんのにビール頼んだしとか
で違う人の違うメニューをがっついてたっていう
すごかったよね普通に自分の
それ近づいてるのも凄まじかった最初にまず飲めもしないビール一人だけ頼んで、で僕この前まで飲めないって知らなかったんですよ、うん、大酒飲みだと思ってて、
そうそうそう、
大酒うわなんかむっちゃ飲みたいけどみんな飲まんねやっていう感じだと思ってたんですよ、うん、あの時の空気。
お前はビールを我慢してたんだよな、ね、今まで。
そうそうそ う, そう。だみんなが飲まんから、うん、こういう場では飲んだらあかんのかなと思ってたらいきなり頼みはったから、その後僕も頼んだんですけど、うん、だからずっとそれは感じたりしてたんだけど、その後、緊張してたのかね。
そういや、絶対してた。結構、チムシは、
じゃあ僕がじゃないです、うん、あの、ナスさんだよ、
うん。うん。人見知りするから、うん、最初、初対面の相手には、まず結構警戒するやつじゃん。
うん。
うん、で、怖いわ、とかって。
単純にでも、ナスのあれは何だったんだっていうの
は、ああれ
だから多分そこはナスにとってあまりこう
やっぱ緊張してた、
いや食い物とかっていうのは意外と多分あいつの
中でどうでもいい、自分で何頼んだか覚えてない
ただなんか分かんないけど来たから食ったみたいな、
うん、
目の前に
そしたら誰かの
食った
そうそう、あ誰だった、他のとこだった、
いや僕じゃないですよ、誰だ
誰かの飯勝手に食ってたんですよね。
そうそう。
出た忍者。
両人か誰かって確かあっちにいた
の。う
ん、僕別テーブルでしたもんね、多分。
離れて。それどうやって気づいたんやろうね。もう一個自分の料理が来たん
だよ。違う、違うメニューが来て余ってたんだよ。
それで。誰んだっつって。で確か、いや、そう言えば僕みたいな。
実は持ち上げ
ながら、食いながら。
で、その後でもしかも、なんか、
ジャイアンやん、それ。
やっぱ、ちゃんと変えようかって話になってましたもんね。
じゃあ取り替えようかみたいな。
取り替えようかね。
取り替えっていうのは、食い差しを
渡す。そうそうそうそう。じゃあそれを見てお前が、あ、突っ込んでいいんだって気がついたんです
よ。そう。
突っ込まないです
ね。いや、ナスさんって黒いじゃないですか。
うん、
肌もそうだけど、うん、あの、服装も黒くて、そうそう、
あれ面倒くさくないから、
結構とんがったやつに見せてるんだよな。
畑中さんからのナスさんへの言葉も、うん、凄まじいもん。ほぼ消しねぐらいのことしか言ってない。何やこのおっさん、死んだらいいのにね。ずっと言ってる、畑中さん。
え、僕、畑中さんはそれを聞いて、
うん、
すごい仲良くなりました
。ってことは、同意だったんですね。
好きだな、この人。
ただでも、普通の人にはすごい紳士的なんですよね。
そうそうそう。
はい、
切りつけないよね。
うん、
切りつけたり
は
しない。
多分結構気使ってんだろうね、うん、本人たちは、
うんうんうん。刀傷みたいなのを負わせないけど、うん、もう行くときは、そのまま喉元につきで、
チェストっていうような
。抜いたらそのままついてるから。
隠し剣鬼の爪です。え、僕も怖かった。
いや、最初やっぱり、あの、いでたちが、普通じゃないなと思って。初めて会った時ですね、あの、オーパさん
で。ああ。あれ超おしゃれしていったはずそうでしたか。
で、 話してみると全然そんなことなくて、はい、楽しく話せるし。で、まあ、今回2回目だったんで、チミスさんは全然。ですけど、やっぱ、畑中さん、僕はツッコミ好きだな。
すごい。あんななんかちょっと紳士的なというか、うん、
いや、毎回新しいの入るとさ、面白いのがさ、こうほら、犬がさ、散歩でこう顔合わせた時にさ、警戒するやつとさ、すぐこう、鼻を突き合わせるのさ、
あるじゃん。
あるよ、そう。あの、あれ、
今日みんな犬だもんね。僕も今回は大型犬が来たなと思ったから
尻尾プリプリ振るのとさ、もういきなり正面ちびって座り込んじゃうよなとさ、ね、
この4日間であなた一番面白かった
ものすごいあの映像がね頭に出てきたもん、ね、
言えてみようっていう久々に来たね、うん、
あれコウマル犬はって言ったら全身柱の横にちょっと座って
そうそうそうなんつうのね、プードルがこうライオンみたいな格好してるけど実は毛がなかったみたいな
正面
だけおやみたいな
そういう意味では雪友強いんだな。どんなに吠えかかられても、うん、多分そのまま自分のペースで歩いていく
よ。いや、ずっとずっと
動じないですよね。
すごい。
いや、雪友さんともそこまで話せて
はいはいはい、
少しは話してるんですか。雪友さんともう気がつくといなくなってませんでした、うん、初日は頭痛いって言ってたけど
今回ね俺雪友のねあの見たことのない姿を見たんで一瞬あれね多分ね信じないと思う今この場でこのメンツに話した
僕も見ました、
うん、見た
あの坂から降りてくるときに
あれレアだよあのね上ほら芝生の、
うんはいはいはい、
後ろが
そうです、ね、トイレ行くのもほら、うん、ショートカットでこうみんな結構行ってる、うんはいはいはい、でそこから降りてくる雪友をふと見たの
うん、
えって上を見上げてあ行くともだと思った瞬間にっこり笑ってなんかこんなね
手足独立四足歩行じゃないけど独立四輪駆動ですか
おどけてふざけて降りてくる雪友の姿、
うんうん、
えそれ見られてて気づいて
そう俺と目が合ったら、うん、あそれまで普通に歩いてたのが見た瞬間満面の笑みで何かこうふざけてこう踊りながらほら嘘だと思うから
いや僕証人です
ないない
俺口開けてみたと
ない
誰って思うぐらい俺すごいものを見たんじゃないかすごかったなんか、なんだろうなものすごくあいつがツンデレに見えてきた貴重なデレを見たんじゃないかとすごい嬉しかったね4年とかかかってようやく雪友が俺を受け入れてくれたのかな
ちょっと溶けてきたみたいな感じで
そんな姿をちらっと見せてくれたすげえそれ映像化できないんですよそれやって
る確かに
あいつ満面な笑みってそのあんまりこう何ていうの何か言われて、
はい、
でそれでこうちょっと恥ずかしげに笑顔っていうのは想像つくと思うけど、
うん、
目が合った瞬間に向こうからにまって笑ってこうやって降りてくる、ね、
何が一番近いかったらあのココリコの遠藤のほほほいいや本当ですよ本当ですよ一番近かった
動きはそうですね、う
ん、いや確かに
ほほほいほほほいってやるよ
目の前でやってる塚本さんが確かにそれに近い動きということはマジですか、うん、ほほほい生きてもですか、
うん、見ました僕
いいね、そういう発見があるのね、
すごかったもう何ていうのむしゃぶりみたいなのが来たようわっ全身そうけ出すのが分かんないなんか来たなんか分からんけどいいことなのか悪いことなのかも分かんないけどとにかく何かが来たと
おおすげえいろいろあるんですね、うん
そんなことあるんやと思った
毎回でもさこの塊の時だけは驚くこと多いよね、
まあ、普段ね、うん、普段の生活とはこう全く違うものでしょ、
まあな
うん、いやだからそれこそ本当に
うちは結
局、ね、普段会うことのない犬同士がめっちゃ狭いケースの中にギュッてやられるわけですからね
何が起こるか分かんないよね
抱かれるやもしれん夜にていうか夜の間に2回ぐらい触られ、2、3回触られてた
って、3回ぐらい自分で気がついて、あ、いかんかって
抱きかけられて
食玩がね、うん、スープをペタペタペタ、
だけど目覚めてチムさんがトントンってするから、パッて横見たら鈴木さん布団抱いて布団がマジなんやって思って
それ僕も分からないんですよ、
布団がもうくの字になってほぼベアハグこれここには入りたくないなって僕は M だから必ずやられる想像なんですよ、ね、何にしても拷問だったら拷問される側のイメージを持っちゃうんですよ、やる側じゃなくて、うん、だからそれ見た時もここの位置なんだと、ギューってやられんだちょっとちょっとまた寝れなかったね。もうすごい、あの、川の字が、うん、岡本くんと僕がめちゃくちゃ近い。
そう、ほぼ一枚で。
どんどんどんどんじりじりじりじり岡本くんの方に逃げていく
っていう。嘘はついてなかったですもんね。本当にそういう人だってい
う。嘘でやってほしい。嘘でやってほしい。
脱出する術はもう本気で、あの、生き物と同じで攻撃するしかない。それで何度かっていうか一二度難を逃れたことがある。それからはあのこっちに向いて食が伸びてこなくなった。
あと左側に寝てる人に行けないんですよ。右側に寝てる人に行ってしまう。
昔は無条件だって右も左じゃなかった。
ブンブンブン寝てるから分からないけど。
あとほらその18のこう出した時も。俺がこう寝て、で、あれが真ん中で、うん、で、お前が向こうだと。
うん、あ、じゃあ、逆なんだと。
で、かなりこっちに来て抱いてたから。
うん、ただ、寝る前に、あの、めったにないから、今日は大丈夫だ、今日は大丈夫
だ言ってましたもんね。
言ってたけど、寝てるからそんなん、わかんないですよね。その言葉に保証はないっていうのは、その時気がつかなかったけど。
この肋骨のね、この辺りに思いっきりあのショーダーを入れるのが
一番いい、
もしくは剣撃で何度かもう攻撃できる範囲ってないんだよね、意外とこう抱かれてるんだよねって無理だからゴーンって
浜田拳1個分で相手を倒せるパンチを出さないといけないドーンって
スイングできる箇所がここしかないからガーンってこういうふうに小指立てて、
中指立てて、
うん、体だけだったらそれができるらしい。その高校生が布団ごとやられると、もう身動き取れないって。
つまき
人間つまき。
こうだから。
いや、朝起きた時に布団抱いてたの、もしかしたら布団ごと言ってたのかも。
上だしだ。
危ない。
やばい。だから。こう入れたときはあの痛いとか何かこいつ噛むとかっていう認識をするとその指を使って遠ざけようとするで覚えてないからね大体、うん、
あ、じゃあ大丈夫
で
朝起きたら6分痛いぐらい、
次の日スリーしてなんかこの辺が痛いって
体的にはかなり屈強な体の持ち主ですからね、
うん、1日釣りしながらキャストするローンキャストするときにちょっとこの辺が痛い一日何度も言って
る寝てる時はいやちょっとダメなんですよ、記憶も全く。
いや すごいですね。いやその寝る前に出た話の行動を全部取ってたっていうのを一晩で、
だから嘘は言ってない
いやいどれか一個は出んのかなぐらいじゃないですか、枕に頭グリグリグリってやって思いっきりへこまして寝てた
本当のことしか言わないもん。
あれは
そう思えばよかったな、今回ベッドの部屋でな。
いやいやいやいやいや、
いつもほら和室じゃん、和室川の字危険度マックスになるな。
そうですよね、
うん、次回は若手に貸し出そうかと思って
あそうだな壊れにくいのにしてくださいね
いやそれぐらい人生経験だろ
いや本当に
多分お前抱きやすいやつを抱くだけだと思う、抵抗しないやつ。
大丸くんを横にちょっと配置してみようかな、
さらに仲良くなるな
分かんないよ、大丸が無意識に繰り出したゼロ距離パンチがクリティカルヒットするかもしれない
やっぱこうね、
起きてこない
絆を深めるためのピロトークが始まるから
。でもなんか本当に掴まれたらなんかちょっと抵抗できなそうな、
うん、
体の張りがあるんですよ、動きを見てる限り。
そんなことないですよね、昔に比べたら全然ですね。
まあね、昔は柔道よかったよね。陸上部で、空手やって柔道やって
ラグビーもほとんど遊びてる。
いや
柔道は初段と
経験があるのとないのとでは違う。
柔道初段
昔はそれこそズイルの時はトップスライダーを投げた男っていうの
てかトップスライダーって普通のジョンと違ってえらい重い
ですよ ね、 ね、あれ
80キロぐらいあるから、
ね、うん、
本当は90何キロあるんですよ。
はあ、で表記で
80キロ
って書いてあったんだっけ。
マジであれ
そんめっちゃ重い、
V より重かったから、うん、
そのボートを投げたのを目撃した人がその目撃した直後に塚本さんに電話かけた。
どうかトップサラダ投げてた。
いや積もうと思って手滑らしちゃったんです、はい、ガラガラガラって下がってきたのゴシッて受けたんですけど耐えきれなくてポイそしたらちょうど釣り具の中西さんが見てて塚本さんに報告の電話を入れてでそれを見てたお客さんたちがトップスライダー買おうかなって言ってたんだけど、はい、ああ鈴木さんだから詰めるんだっていう話で買っていただけなかったというう
わ
いろいろしてるから
90キロのジョンボート買わないですよね2人でカートアップできない
相当重いよな、うん、90キロ、
結局トラックとかでそれは営業じゃないですけど
そう展開すぎる。
あそこ山形のタックさんで引き取りするときは一人で4台積みました。1台全部重ねてって
ん何やろ
う。タックさんがすごいですねって慣れてますから。
そういうのがあってルアーを取りに行かされたりとかするんですね。そうそう何しても大丈夫ってい
う。ヘビーデューティーだった
。強い。
昔はメンテナンスフリーのパワーツールって言われた。ある時子供を抱えてる時に後ろから蹴りを食らって四国でちょうどアド池の祭りがやってた時なんですけど、はい、その時に遊びに来てた子供をあやしてたら、うん、その兄弟から蹴られた時に、うん、落としちゃいけねえってこういう状態って言うんですか、うん、なんていうの、うんこづけみたいな状態で蹴られたんですよ、はい。でそこで腰骨をやらかして、うん、それからもうどんどんダメにな
る。ああじゃあ九州の一緒に来たこの二人は腰悪いんですね。
ガラスの腰って言われてるから
。で関東来て壊すから
な。あだ名はアメリカだと
めんどくさいよね。もうだってさありえない。ただ確かにね、ブログに高機動ホイールチェアクララって書いたのが、それが発端だと思う、はい。それ以来、まあ俺がいないところで、琵琶湖の某船長と、
はいはい、
アラバマのなんか、あいつがね、なんか、まあ、クララって呼んでるのは、便宜上クララって呼んでるのはいいけど、はい、うちに連絡来た時は、ウララだったから。ウララみたいな話で。いやウララはリンダ山本だから違うだろっていう話をアラバマに言ったら、アラバマの回答っていうのが、いやクララは永遠のヒロインだからお前に渡すわけにはいかねえっていう。ごめん意味がわからない。もう本気で意味がわからないからと。なんでねそんなことをねリンにねわざわざねこんな地球の裏側からね俺に連絡してくるの。お前試合のことだけ考えてるよと。
いや
あの方も意味わかんない、
ね、すごいものがありますね。
永遠のヒロインじゃないですか。
いや、わかんない。それで別にね、何かじゃあクララが好きなのかって、多分クララってどんなんだっけぐらいの、ね、
ほぼ知らないです
よね。だって、なんだっけ、あのスカパのあの五条藩の狼、うん、何度か出てるけど、うん、その時に事務所の前で移動してる時に一回言い出したのが、なぜか突然、そういえばさ、ガンダムってあったよねって言い出したの、車の中で。で、でもあったよねとか、まあ、今でもあるよねっていう話してて、あれなんだっけ、ほら、敵のさ、ほら、なんだっけ、あの、とかって言うの。なんかほら、敵いたじゃんって言うから、シャア。
敵
もう敵で、
ほら、敵使いない。
認識してんのってさ、シャアしかいないでしょ。みんな、シャア？シャアって。みんな言って、なんだっけ、なんだっけって。だから、こう仮面かぶって、そあのヘルメットかぶって、あー、なんかそんなんだよって。なんだっけってずっと言って、だからシャーズナブル大佐でしょって言うと、そうだっけ何も出てこない。ぼんやりのまんま。ぼんやりのところに新しい情報を入れていくとさ、組み上がる
から、
組み上が
る、ね、
あ、それそれそれって思い出すから。でな、そうだっけって言って流して、うん、で、ガンダム乗ってるほら男の子いたじゃん、なんだっけって言うから、みんなでアムロアムロって、アムロって何度もアムロって言って、そうだっけで、結局、その後もほら、さ、なんだっけ、あの、ほら、敵のってまた始まって、敵が始まって、その敵が今度人の、人をほら、いろいろやれ、どうするのことを言ってるのか、何のことを言ってるのかわからなくて、最終的にはそれがロボットであることが判明して、どうもザクかなんかのことだったらしい。でなんでそんなにふわふわなんだと、
はいはいはいはい、
日本にいた時の記憶っていうのを意外とそういう話をするくせにかなりふわふわなのね、うん、いろんな部分で。でこの人なんでこんなに興味ないんだろうと思って、いや、あのプラモデルとかあったよねって、プラモデルなんか作るタイプだと思わないから、はいはいはい、お前プラモデルなんか持ってたのって言ったら、いや、クラスのやつらが作ってたからって、それで俺作れないから出来上がったやつを取り上げてくるんだよと。最低だなお前。
とんでもないジャイアンプリを、
う
ん、
そうっていうウォーミングアップをやってから五条藩の狼に臨んだからね、相当不安だったよね。
その話するんじゃないか。
いやいや、こんなウォーミングアップで大丈夫なのと思って、こんなジャイアニズム全開で出てっちゃって大丈夫なのかな、この人。
そういう
結局何一つ思い出さなかった
か、なんで思い出せないのにその話を
そう通じちゃうって感じ。
結局何が言いたかったのかもわからなかったし、突然ガンダムが降りてきたんだ、うん、ガンダムしか覚えてない。
いや、さ、キティアマとさ話すときもそうだけどさ、結構チムシはさ気使って話してんだよね。いや、もうエリートプロだしとかってさ、で石田さんラフと言ってぐらいなさおか、うん、言うわけよさ。でも俺キティアマ最初に会ってが最初のアメ取りだったのよ。まあ見に行っててさ、でまあ話してて、でほらお前が紹介したじゃん、ね、塊やってるあれだよっつって、でなんかやつが気に入ったんだから、やたらさ懐いてくるから、やつの方がさ、
そうなの、
うん、そうそうそう、うわ、どうもどうもってやつから言い出したんだよ。うん、珍しいのこれって。
いや、珍しいっていうか、
うん、
どうなんだろう。
いや、あの人アメ取りの時はちょっとだけ人格が違う、うん、
そうだね、いい人になってるね、うん、多分ね、
やっぱ
自分のホストだ
っていう
意識が多分
ね、すごかった、全然違うんだなと思って、頑張ってた、
うん、
でもその今言ってた話ので、あ、どうもどうもって、うん、でいうのに対しての石野さんのぶった切り方も半端なかったけどね。あのオールスターの時の、ほらオールスターの翌週雨取りっていう時が、
は
い、
ああ去年、
うん、その時にで、コータの船のところに俺行ってて、はい、何のかんのツッツロ君のところで話してて、でそこにいつの間にか背後からふって現れて、はいはいはい、お前来週どうすんだぐらいの感じで切り込んで、で、あ、来週出てくれんでしょって言った瞬間、うん、あのお前あのそんなこと言って金欲しいだけだろうっていう返しをやって、多分面白いと思ってぶっ込んだんだろうけど、どうしていいかわからなくてみんな持て余して、え、これどうするんだと思ったら、コータが突然何かこうタックルの整理かなんかを始めた。すげえもんぶっ込みにわざわざ来たから。この人はこの人で何しに来たんだっていうぐらいの。
昨日石野さんに切られてるからわかりますよ。
いや、それくらい切ってもいいかなと思うじゃん。
一瞬止めて、こう継続します。